村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社、アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトスさんです。トスさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のテーマはアイジェノミクスのエラ検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
トシさん、花粉症？
花粉症ですも
まだちょっと辛い。
辛いですね、うん、大阪、
はい、
ちょっと行ったんですけども、もっとひどかったです。
あ、本当ですか？
だからこっち早く帰ってきたいと思います、
ね、今ね、トシさんは東京の、人形町にありますオフィスではなくて、はい、違うエリアにいらっしゃるんですよね。
そうですね、はい。普段はですね、大阪の方に、ベースにしてですね、神戸の事業栄養所ですね、にいます。
はい。はい、で、PCR 検査に関してとか。
そうです。コロナですね。コロナの PCR 検査の方をそこで提供しております。
はい。今日はですね、まあ、改めてこの番組では、常にお知らせさせていただいたりね、お話ししておりますけれども、エラ検査、アイジェノミクスのエラ検査は一体どういうものなのか、ということを、最近知ったよって方ももちろんいらっしゃると思うし、うん、今までも知っていたけど改めて深く知りたいという方もいらっしゃると思うので、はい、そのあたりをちょっと掘り下げて、ぜひトスさん、ね、はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
まずエラ検査、生まれたのはいつぐらいなんですか？
はい、このエラ検査ですね、生まれたのは本当に、2012年、その今から言うと本当に約10年前ですねに登場しました、
はい、
で実際そのエラ検査っていうのがですねなかった時はですね、卵を、まあ、受精卵をですね、まあ、体外受精という形で体外で培養して育てて、でそれを先生が移植をするんですけども、はい、でもちろんその移植する時期っていうのは、まあ、多くの方がこの辺りに移植すれば妊娠するだろうという時期に移植をするんですけども、はい、でも本当に、その方がですねそこにいい時期かどうか、着床の窓があるかどうかっていうのはもちろんわからないわけでして、はい、でそれをなんとか遺伝子検査という技術でできないかというところで、出てきたのがこのエラ検査なんです、
はいはい、
でこの生まれた理由なんですけども、はい、もちろん今話したようにいつ戻したらいいのかわからないのがあるから、はい、まあ、生まれてきたんですけども、これは一番最初はやはり、弊社のトップですね、技術のトップ、カルロス・シモンがですね、彼がずっと子宮内膜の研究をしている中で、はい、どうしてこの一周期、月経が始まってからもう終わってて、この毎回サイクルがある。これをやっぱり不思議に彼は思っていて、はい、でしかもその中で卵が着床する時期っていうのは、その一時期しかない。そこの方がすごい興味を持っていて、
はい、
で、カルロス・シモンはそこを深く深く掘り下げていったときに、この遺伝子の発現という形で分かるんじゃないかっていうところまで行き着いたんですね、
はい、
やはりこの研究自体は2005年か6年ぐらいからですね、
はい、
もしかしたらこういったアイデアは2000年からあったかと思うんですね。で5年10年かけてようやく世の中に出たのが2012年です、
はい、こういうの研究とか開発っていうのも我々は日本人、アジア人の女性の方、はい、もしくは、まあ、他の、地域の女性の 方、治療を受ける方、いろんな方々のこうご意見だったりとか、はい、医療的な部分の開発っていうのももちろんあるわけですよね。
ありますよね。で、今回この私たちのエラ検査は、まあ、カルロスシモン、まあ、スペイン人なので、はい、のスペインのバレンシアの大学でですね研究をしていてですね、はい、なのでその時はスペインにある、病院と協力して、はい、実際に、臨床検体として、患者様から、はい、子宮内膜を取らせてもらって、で深く比較調べていくと、こういった検査ができたわけなんですけども、はい、そもそもそのどうやってこの窓を見つけたか、この着床の窓っていうのは概念自体はもちろんもっともっと前からあって、はい、でその頃、は概念なので本当にそれがあるのかどうかなんて分からなかったんですね。でただ遺伝子っていうものがようやくこう研究者の間で扱えるようになってきた時っていうのはもうそれこそ20年前ですよ、はい、で今流行りの PCR 検査、この PCR 検査っていう技術が出てきた頃からですね、こう遺伝子を取ってきたりですね、うん、遺伝子を調べるってことが可能になったんです。でカルロス・シモンはどういうことをやったかというと、まあすごい至ってシンプルです。みんながドクターがですね、この時期に卵を戻すという時期に卵を戻さず、患者さんから子宮内膜をちょっと採取してですね、で集めました、はい、でその集めた検体をですねちょっと保管しておいて、で次の周期患者さんに実際に卵を戻していきます、で戻していくと、まあ、妊娠成功する方と妊娠しなかった方とこう分かれます、でこの分かれた時点で前の月に取った検体をですね、妊娠した人と妊娠しなかった人とこう分けて、で遺伝子の発現といわれる、まあ、RNA というものがあるんですけども、その量を調べたと、でそこからどういった遺伝子が大きく働いていて、でどういった遺伝子が働いていないとかですね、もうそういうのを細かく見ていったわけです。でそこから出てきたのがこの今回のエラ検査で見ている250個ぐらいの遺伝子に行き着いたわけです。
これ実際に、まあ、あの本社はスペインで、
はい、
でそれからこう我々が住んでるこの日本までアジアまで、どのようにその検査が広まっていったんでしょうか。
いやこれは、まあ、結構もちろん年数かかったわけですけども、はい、まずスペインのカルロス・シモンがその研究をですね、まあ、毎年毎年国際学会で、発表するわけです、で発表していく中で少しずつ少しずつ、まあ、それを学会に参加していた先生たちがですね、こうちょっとうちにもやってみようかという話と、あとは臨床研究としてカルロス・シモンもですね、スペイン国内だけではなくてやっぱ大きくやりたいという思いもあってですね、でそういう話を国際学会で説明しながらで参加していただける先生たちを集めてっていうので、こう一年一年大変だったと思います、まあ、それもあってようやくアジアに入ってきたのは2017年ということですので、結構な、道のりがあったと思います。
でもいろいろ世界中 の, その先生方の、まあ、体験というか、アドバイスだったりいろんなこうコミュニケーションの中からどんどん広がっていって、
そうですね、
はい、で我々の元にたどり着いたということなんでしょうか。
はい、はい、その通りです。
さ あ, あの前半はエラー検査がどのように開発され、そして広まっていたかというところをトシさんと一緒にお届けしたんですが、はい、まあ、そのようにいろんな先生方の実績だったり、お話し合いだったり、こういろんなところがあってからこその日本に来て、また世界中でこのエラ検査を、ご利用されている患者さんが増えていらっしゃるということだと思うんですが、
は
い、
そうですね、
はい、
あれですね、この後半ちょっと話したいのは、エラ検査って決してこう全患者様にやってほしい、使ってほしい検査ではないわけです、でやはり先生たちが思う、あれこんなに綺麗な卵移植してるのに着床妊娠しないっていう方に、なんでだろうっていう時に使ってほしい検査です、でですので私たちはすごい責任を持たなきゃいけないと思っているのは、やっぱり着床の窓を時期を見つけるってことは、先生はそれを信じてそこに移植する、患者様も信じる、患者様もそれを信じるということで、決して間違ってはいけないっていう思いはあるわけです。
そうですね。
そういった思いでこう研究開発してきたこの検査がですね、こう広まってきたら、やっぱ出てくるのは なんて言うんでしょう、二単検査でしょうか、言い方がちょっと難しい気ですけども、私たちのように遺伝子を調べて、やる検査っていうのが世界中で、ポツポツポツポツと、出てきています。で、私はですね、本当に、まあ、それで妊娠するなら私はそれで構いません、と思ってます。ただ各その会社さんがですね、その検査にどれだけ責任を持って研究開発したのかっていうところを気になってしまいます。
そうですよね、その大切な卵一つのね。
そうです、で、まあ、実際に名前は挙げられませんが、まあ、どういった違いがあるのかっていうところを、
ぜひ、知りたいです。どんな違いがあるんでしょう。
はい、まず私たちのエラー検査と似た検査はいくつ今登場しているのかというと、エラー検査以外に7つあります。
結構ありますね。
結構あります。もう世界、まあ、各国ですね、まあ、そういった似た検査が一つ二つやっぱあってですね、でその中身をちょっと見ていくと、例えば私たちが見ている遺伝子検査なので、まあ、いくつ遺伝子を見ているのかっていうところは、私たち248個見ています、他の検査会社の、提供してこの遺伝子の数はですね、多いところで100個。
おれおれ、
はい、
で全く違いますね。
で少ないところは11個
というふうにですね、この11個はちょっともう怖いって感じじゃ、
心配になりますよね。これ私たちもですね、この各検査を見ていたときにですね、ここまで違うともう何を見てるんだろうと、気になるわけです。で、その検査会社にですね、遺伝子ってどんなの見てるんですかって聞くと教えてくれないんです、で、まあ、当時も私たちは公表してます、でも他の検査会社さんは出してなくてですね、わからないと。で、次に大事なのはその研究開発をする上でですね、やはりもう研究開発のこの論文ですね、そういうのもあるはずなんですけども、弊社はそのエラ検査として出すまでに4本ペーパーを出しています、他の検査会社0か1です。0もあります。
ちょっと違いすぎるんですね。そんなに違う、
もうね、そこまで違うと何なんだろうっていうふうに思ってきます、で、やっぱりこのもう一つあるのが、じゃあそれにエラ検査に関連した論文ですね、登場してからの、まあ、他のクリニックさんとかでやられた、発表の、それがエラ検査だと12本あります今、でも他の検査会社さんもやっぱりほとんどゼロです。こういった中で、このエラ検査ってすごく私たちも大事な検査だと思うし、でその検査が必要としている方が今ももちろん分かっている、でそういった方々にきちんと届くようにこの検査を届けたい、で今私たちが一番悔しいというか悲しいのはですね、このエラ検査を他の似た検査と同じようにエラ検査で一括りにされることです。すごくそれはすごい心配していて、もしかしたら先生が、それは日本だけではなく世界全国の先生が、ドクターがですね、エラ検査と思って先生は患者さんに提供するかもしれないけど、それはエラ検査じゃないかもしれない、なので IG ノミクスのエラ検査っていうのをですね、お話ぜひいただきたいと思っています。で、実はつい先週ですね、患者様からお問い合わせいただいて、私たちのホームページですね、エラ検査の導入施設のマップを載せてるんです、で、そこには載ってない施設に通ってるんですけども、先生からエラ検査を勧められましたと。
あら？
あれ？で、まあ、確認したらですね、それは私まだ導入してなかった施設だったんですね、それは違いましたと、違いますよというのをお伝えさせてもらったんですけども、患者さんはそういうの聞いてきてくれたから、まあ、分かって、
ね、
だからそういったのがあったから、よかったなと思う点ですね。
ちなみにその先生もその一括りにしてしまったっていう表現なんでしょうか。
そこですよね。先生がどういう思いでこれをですね、まあ、患者さんにエラ検査として話をしたのかっていうところを、実は直接先生に聞いたんです。
お伺いできたんですね、
クイック面を教えてくれたので、でそしたらですね、導入を考えてると、私たちの IGX のエラ検査導入を考えていると、でも同時にですね、その似た検査も、入れているとおっしゃったんで、先生にちょっと今回のこの何が違うのかっていうところをちょっと詳細にお話しさせてもらいました、そしたら先生は、あ、そうなのかということで 弊社を選んでくれた形になります、やっぱりそうやって、まあ、そういった患者さんがいましたよっていうのはですね、ちょっと伝えなきゃいけないかなって。
そうですね。不安にさせたらね。やっぱりその患者様と先生とのこう信頼関係っていうのがもちろんあってこその治療だと思うので。
その通りだと思います。
なるほど。でもそういった形で名前が似てるとかもあるあり得るってことですか。
ありますね。実は ERT とかですね。私たち ERA なので。
エラちゃんですからね。ですよね。
で、実は。ERA でもあってですね、A の私たちの A はアナリシスっていう解析の A なんですけども、向こうは違う A なんですよね。もうそういうね、
でも略しちゃうと同じエラーになっちゃうって。
もうね、困りますよね。
でも本当一番困るのは、いろんな治療を検討してパートナーの方と話し合って、ではそれをやってみようか、先生と一緒に、じゃあやってみましょうっていうその時間もあるわけじゃないですか。
これにかける本当に思い、お金もそうだし時間もそう、それを考えるともう何とも言えない、
なんかもううーんっていう、
なってしまいますね。
でもこのアイジェノミクスには今お伝えしたようないろんなまあ強み、検査実績、さまざまなデータの開示、もういろいろ含めて、まあ、またこのようにねラジオを通していろんなことを皆さんにお伝えしていると思うんですけれども、さらにでもトシさん、もっとお伝えしていかないとこれはいけないと感じました。
もう言う通りです、もう言っていかないとダメだと思います、このエラ検査ですね、私たち今エラ検査を提供している会社ですが、その前にまだ遺伝子検査会社なんです、で何を言いたいかというと、遺伝子の検査っていうのはたくさんあって、で私たちはアイジェノミクスは遺伝子をメインにした検査しか、出していないです、でというのはですね、やはりそういった遺伝子の解析のところは決して間違えてはダメだし、おろそかにしてはダメだし、そこにフォーカスしてそういったチームを組んでこの検査を提供している、そういった自信と責任を持ってですね、そういった思いでやっているので、このエラ検査を真似して今やってみようって作ったところの検査はぜひ避けてほしい、もうその思いがやっぱ強いです、
何かこのエラ検査についてご質問などあれば、
私たちのですね、営業チーム、ラボチーム、カスタマーサポートのチームでですね、みんな総出でですね、各質問に対して丁寧にですね対応させていただいております、なのでお気軽にお問い合わせください。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さてお時間となりました。今日はアイジェノミクスジャパン、トシさんと一緒にお届けしてまいりました。来週は着床のための子宮内のフローラについてお届けいたします。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。